大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。11月16日土曜日、いつものように今週もよろしく。大岩健一です。今月ももう半分過ぎたっていうのに、テレビの天気予報を見ますとね、南の海上には台風がいくつもあって、その一つは来週の初めあたり、沖縄の近くに接近してきそうだっていうんですからね、困ったもんです。台風は南から湿った暖かい空気を呼び込みますから、その影響もあるんでしょうね。今日明日の土日は長野市でも20度近い気温になりそうっていう予報が出ています。このところ毎週言ってますけど、ほんとその日その日、何を着ようか頭を悩ませてしまいますよね。さて、暑いといえばこの前の日曜日ですけども、東京へ行って芝居を見てきたんですけどね。新宿の高島屋タイムズスクエアの中にある紀ノ国屋サザンシアターっていうとこだったんですけども、駅のホームに降りた途端、わ、なんじゃこりゃっていうくらいの生あったかさというよりも暑さを感じましてね。着ていた少し厚手のパーカーをすぐ脱いで手に持ってなくちゃいけないことになりました。ショルダーバッグの他に何か手に持っているってのは気を使えますよね。トイレに入った時なんか忘れてきやしないかとずっと気にしてなくちゃいけませんからね。で、その見てきた芝居っていうのは、私と同い年の大竹しのぶさんが主演の太鼓叩いて笛吹いてという戦前戦中戦後を通して人気だった作家の林芙美子の半生を描いた井上久志さん原作の舞台だったんですけどね。大竹しのぶさんって普段は清水美智子さんが真似をするようなちょっとぽやーっとしているって言いますか、おっとりした喋り方をする人ですけども、林芙美子の若い時代はともかく、戦中は芝居のタイトル通り太鼓叩いて笛吹いてお国のためにと若い男たちを戦地へ送り出すような文章を書いてきたんですが、戦後はその時代の自分を恥じて反戦のためのシャキッとした文章を書くような活動に入ってからは、人が変わったように強気な喋り方になるんですよ。その辺さすが大竹しのぶだなぁと改めて感心して見てました。井上久志さんの原作には靖国神社の存在を批判するようなセリフもちゃんと出てくるし、これぞ言論の自由だなぁと改めて思いました。そういえば少し前、総理大臣になっても靖国神社に参拝に行くと公言していた女性政治家がどっかにいましたけどね。そんな人にこそぜひ見てほしいと思うくらいの、とっても訴える力がある、よくできた芝居でしたね。いや、大竹しのぶさんってやっぱり大したもんだなぁと、同い年だしこれまで以上に親近感を持った次第です。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。だからといって今週の1曲目は大竹しのぶさんの曲ではありません。この何日かようやく秋らしくなってきたんで、とは言っても今日と明日は青空は期待できませんけどね。沢田研二さん、ジュリーの秋の歌、コバルトの季節の中で。今週の1曲目は1976年の沢田研二さんの曲、コバルトの季節の中ででした。
蔵出しコレクション。
さて、今週のこのコーナーは、先週シネマスタジオの前のメッセージボックスに入っていたラジオネームサー君さんのリクエストに早速お答えしましょうね。先週の一押しシアターのコーナーで取り上げた黒木華さん主演の映画愛み互いのエンドロールで流れてくる主題歌、ヒロイン役の黒木華さん自らが歌っている夜明けのマイウェイの元歌で、1979年昭和54年の秋から半年間放送された桃井かおりさん主演のドラマちょっとマイウェイの主題歌としてそれなりにヒットした曲です。このドラマのことは先週ざっくりご紹介しましたけども、今から45年前、当時20代の後半で映画にドラマにと大人気だった桃井かおりさんが、東京代官山にある小さな洋食のレストランひまわり亭の後を継いだ店長を演じていまして、彼女を取り巻く家族やお店のスタッフには八千草薫、岸本佳代子、健直子、神田正輝に峰竜太、そしてコックのチーフには尾形健という豪華でちょっとユニークな顔ぶれのコメディだったんです。しかも放送時間が土曜日の夜9時から1時間というゴールデンタイムだったんで、視聴率も結構良かったようですね。ドラマのスタート時には 12、3% だったのが、 最終回には 19% まで上がっていますから、きっと口コミであのドラマ面白いよって評判が広がっていったんでしょうね。この時の桃井かおりさんは、あの清水美智子さんがモノマネをする、今日は清水美智子さんの名前がよく出てきますけども、ちょっと気だるいような喋り方ではなくて、男勝りの威勢のいいお姉さんという雰囲気でしたから、それまでの彼女出演のヒット作、ドラマだと前略お袋様、映画ならば幸せの黄色いハンカチの時とはイメージチェンジした印象で、私も気に入って毎週見てましたね。そしてドラマの音楽全般は、60年代に愛しのマックスや空に星があるようになどヒット曲を連発していた荒木一郎さんが担当していて、ドラマに合わせた軽めの音楽が演出的にも一役買っていたと思います。ですからその主題歌も荒木一郎さんが作詞作曲プロデュースを手掛けていて、歌っていたのはその前の年の78年にデビューした女性ボーカル渡辺佳代さんをメインに、バックには男性3人という4人組のパル。このパルというグループ名は、手紙友達のペンパルなどに使われるあのパルから付けたそうですよ。その彼らの3枚目のシングルが夜明けのマイウェイで、オリコンオリジナルコンフィデンスの記録では19万枚売れたヒットになっています。ただ残念ながら世に言う一発屋的なヒットだったんで、パルはその後 5,6 万枚以上売れたレコードはありませんでした。そこで今週はこのコーナーでパルの歌ったオリジナルの方を聞いていただいて、後ほど昭和の歌声インデックスの前に、愛み互いの主題歌で黒木華さんの実質歌手としてのデビュー曲でもある夜明けのマイウェイをかけますから、2曲を聴き比べてみてください。じゃあまずは1979年のテレビドラマちょっとマイウェイの主題歌、パルの夜明けのマイウェイ。今週の蔵出しのコーナーはパルの夜明けのマイウェイ。私はこの曲、シングルレコードもドラマのサントラの LP も買ったぐらいですからね、結構気に入っていました。多分きっと愛み互いのスタッフの中にもそういう人がいたんでしょうね。この曲をヒロイン役の黒木華さんに歌わせたいという声が出て、一番驚いたのは黒木さん本人だったとか。もうちょっと後にだいぶアレンジを変えたスローテンポの黒木華さんの曲も聴いてください。お楽しみに。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、先週の土曜日、長野グランドシネマズで監督の舞台挨拶もあった上映会にリスナーの皆さんをご招待というプレゼントもしました。カーリングの神様です。元木克秀監督の舞台挨拶のトークでは、私がインタビュアーをやらせてもらったんですけども、久しぶりにたくさんの皆さんの前で喋ったもんですからね、最初はちょっと緊張しましたけども、監督とは30分ほど撮影のいろんなエピソードとかカーリングの話もすることができまして、お客さんたちにも喜んでいただけたかなと自己満足しているんですけども、いかがだったでしょうかね。そして今日は映画にも出演している軽井沢の出身で、現役時代は中部電力チームのスキップだったカーリングの元日本代表、今 NHK をはじめカーリングの試合の中継では解説者としてのテレビ出演も多い市川美代さんと電話でインタビューをすることができましたんで、それもたっぷり聞いていただきましょう。元木克秀監督はこれまで超高速参勤交代とか、池井戸潤さんの小説が原作の空飛ぶタイヤやシャイロックの子供たちといった作品に携わっている方なんですけどね。今回なぜ高校生の女の子のカーリングチームを題材にしたんですかと質問したんですが、北海道以外で一番古い民間が運営するカーリングの施設であるカーリングホール三代田の存在を知って、地元の皆さんがそれを支える活動をしていることをぜひ映画にしたかったとおっしゃっていました。でその後、脚本家にオリジナルのストーリーを考えてもらって、主役にはフィギュアスケートの経験もある本田望結さんを抜擢して、国際大会への出場を目指す中、あれこれ紆余曲折があっても目標に向かって頑張る高校生の女の子のチーム、ミオステラの物語を描いたんです。ストーンを投げるだけでも大変なことを初めて知りましたなんて、監督自身が経験したことも喋ってくださいました。私も三代田のカーリングホールや軽井沢でも体験したんですけども、選手がやっているように普通にストーンを投げることからして素人にはとっても難しいんですよね。私の場合30分ほどで普通にストーンを投げられるようになったんですけども、その後はやっててとっても楽しくてね、 いや、これは年を取ってもできる障害スポーツなんだなと思ったんですけども、ぜひ皆さんも機会があったらやってみてください。出演しているのは田中玲奈、江本明、高島玲子に六角誠二といった人たちの他に、当然公式のゲームのシーンもありますから、長野朝日放送の草田敏彦アナウンサーが実況している横で解説をしているのが市川美代さんです。実は私、長野オリンピックのすぐ後に当時担当していた番組のリスナーの中で、軽井沢周辺でママさんチームを作るっていう話を聞きまして、その中に市川美代さんのお母さんがいたんですね。せっかくの機会だから大岩さんもやってみませんかとお誘いを受けまして、三代田や軽井沢に足を運んだというわけなんですけども、でその時にお母さんと一緒にカーリング場に来ていたのが当時小学生だった市川美代さんでした。そこで今回いろいろつてを頼って電話でインタビューができたんで、それを聞いてください。もしもし。
はい、もしもし、市川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とってもお久しぶりですよね。
はい、そうなんです、ね、ご無沙汰しております。
私が長野オリンピックのすぐ後の頃かな、当時スカップ軽井沢と言っていたカーリング会場でね、
はい、
お母さんと一緒にいらしてたのは、あれ何年生ぐらいですか？
始めたのが小学校4年生だったので、高学年5年、うん、6年あたりですかね。
あの頃からじゃあジュニアチームなんかに入ってて。
はい、そうです。
まさかその後解説者として映画見れるとは思っていなかったと思うんですけども。
思ってなかったですね。
今回のカーリングの神様出演してみていかがでした？
もちろん演じるのは初めてで、
はい、
ああこうも違うんだなというふうに感じたんですけれども、
うん、
どれだけこうセリフを覚えていったとしても、やっぱりこうカメラが回って、よーいスタートって言われると、
はい、
分からなくなってしまって、ああ俳優さんたちってやっぱりすごいんだなっていうのを改めて思いましたね。うん、ね、
フリートークで喋るのよりはやっぱりセリフとして喋る方が難しいですね。
難しいですね。また解説役だったので、まあいつも通り行けばいいだろうと思ってたんですけれども、
はい、
やっぱりこう試合を見て解説を実際私の言葉で言ってるわけではないので、そのあたりの難しさはありましたね。カーリングを始めたばかりのチームという設定なんですけれども、その頃によくあるカーリングあるあるみたいなものが散りばめられているのが私としてはすごく面白かったですね。
テレビの中継なんか見てると、
はい、
で左手にブラシのスティックを抱えつつストーンを投げるっていうのが素人はできないんですよね。
そうなんですよね。そこに至るまでのやっぱこうチームを作っていく過程であったり、そこにある人間ドラマみたいなものが本当によく描かれていて、カーリング関係者としてもすごく楽しめる映画でしたね。
そうですか。この間長野グランドシネマズに、まあ、お母さんも見に来てくださったんですけども、
はい、
元木監督の舞台挨拶ってのがありましてね、
はい、
元木監督がね、市川さんの相手役だった長野朝日放送の草田アナウンサーが、
はい、
終わってからめちゃくちゃ緊張しましたって言ってね、ビビってたらしいんですけども、
はい、そうだったんですか。
すぐそばにいた市川さんとしてはどんな風に映りました？
もう全然そんな風に、もちろん言葉では緊張しますねっていう会話をしてたんですけれども、とても落ち着いてらっしゃって、とても本当にそんな風に見えなかったですね。
そうですか。それが多分草田アナウンサーにとってせめてもの救いだと思いますよ。アナウンサーっていう仕事もね、実況中継でフリートークで喋ったりとか、
はい、
ニュースの原稿を読んだりするのはいいんですけど、
はい、
覚えたセリフをちゃんと自然に喋んなきゃいけないっていうのはね、緊張すると思いますよ。
まずそのセリフを言うだけではなく、表情を作らなければいけなかったりですとか、そのあたりはね、普段しないですからね、難しいですね。
ね、草田アナウンサーとのツーショットのシーンは多かったんですが、
はい、
他の俳優さんと共演するような場面ってのはなかったんですか？
そうなんです、なかったんです。
あ、残念でしたね、それは。
そうですね。
六角誠二さんとか高島玲子さんとか、
ね、本当に豪華な面々で、
市川さんとしては日本代表としてね、
はい、
カーリングの国際試合に出場した時とはまた違う緊張だったでしょうね。
そうですね、これから試合に臨むぞっていう武者震いのようなもの
と
違いましたね。なんかこう人にこれから見せなければいけないんだなっていうプレッシャーみたいなものはあります、うん、
カメラ目線なんかも気にしなきゃいけないしね。
あ、そうですね。
実際に選手役をやっていた若い女優さんたちはもちろん特訓をして本番にまあ至ったということなんですけども、
カーラーとしてね、世界レベルの選手として戦う姿、かっこよく見える感じってのは出てました？
はい、とても出てました。最初に代役を立てないよっていう話を聞いていたので、トップレベルのスムーズな投げるフォームに至るまでには結構な時間が必要なので、
はい、
どうかなって心配はしてたんですけれども、実際見てみたら本当にお上手 で、
うん、
でよく聞いたら、まあ、そこまでの選手並みにはもちろん練習できない中で、
はい、
あそこまで持っていけたっていうのは、
うん、
彼女たちの元々の運動神経の良さであったり、まあ、女優根性みたいなものがあるんだなっていうふうに感じるぐらいまで、とても上手になってましたね。
特に主役の本田望結さんはフィギュアスケートの選手でもあるでしょ。
はい。
だから逆にそのフィギュアのエッジの使い方と全然違うから、それを克服するのが大変だったって言ってたらしいですよ。
あ、それはね、あると思いますね。カーリングの靴っていうのは面でつくので、スケートの感覚で行くとやっぱり最初は難しいっていうのはあると思いますね、うん、
はい。
まあ、
市川さんにとって小学校高学年ぐらいからずっとやってきたカーリングですけども、今ねもう現役は引退なさいましたけど、
はい、
カーリングの魅力ってのはズバリどんなところですか？
う
ん、
そうですね、プレイヤー目線で見ると、やっぱりこうショットが決まる快感であったり、チームの一体感みたいなものはとても面白いですし、見てる方もですね、一緒に戦略を考えながら、ああじゃない、次はこうじゃないって考えられるのがカーリングの魅力だなというふうに思っています、
はい。チームの中でも意見が分かれたりとかそういうこともあるでしょ？
そうですね、もちろん意見分かれる時もあるんですけれども、やっぱりチームスポーツなので、日頃からじゃこういう時はこういう考え方をしようねってこうすり合わせをしているからこそ、あの短い時間で方向性が決まるんですよね。なので、まあそのチームの戦い方、プレースタイルが違うっていうのもまた面白いところですね。
そうですか。映画にもロコソラーレで有名になったモグモグタイムが出てきましたけど、
はい、
市川さんたちの時代からああいう時間はあったんですか？
はい、もちろんハーフタイムは、やっぱり試合時間が長いので、途中でね、こう頭も使ってお腹も空いたりするので、
なるほど、
ジュニアの頃はね、よくモグモグしてましたね。
はい、もうお子さんもだいぶ大きくなったんですよね。
そうですね、小学生と幼稚園の2人です。
将来的にはお母さんがやっていたカーリング一緒にやってみないなんてことになりそうですか？
本格的にということにも、ね、ならないと思うんですけれども、
はい、
今もすごく興味持ってカーリングやってみたいって言ってくれているので、近々カリー沢に連れて行きたいなと思ってます。
はい、いろいろとお話伺ってきましたけども、今回のカーリングの神様、カーリングが映画になること、はい、そんなには多くないと思うんでね、
はい、
ぜひ興味を持って見ていただきたいんですが、市川さんから、
はい、
この映画はこういうところを見てほしいとか、
はい、
こんな感じで知ってほしいってのはどこでしょう？
まあ、カーリングってなかなかこう皆さん馴染みがないスポーツかと思うので、どういうふうにこうチームを作っていくかっていうところがやっぱり密なところが多いと思うんですね、そういうところがすごく描かれていますし、その中で人間ドラマがあって、後半にはですね、試合のシーンもあるので、
はい、
本当戦略もこうよく一緒に考えられるように本当によくできていますので、
はい、
そういったな人間ドラマ、またこのカーリング自体の面白さはどちらも楽しんでいただければと思っています。
その後半のゲームのところでの解説が市川さんが出演しているところですもんね。
はい、
また機会があればぜひカーリング始めたいなんて人が増えることを本当に願いながら僕も見ていたんですけども。
そうですね、そのようになってくれると嬉しいです、
うん、もう現役は引退なさってますけども、氷の上に乗ったりなんてことあるんですか？
年にね、数回カーリング教室で氷に乗ることはあるので、そういった時に本気で練習したりしますね。
はい、じゃあこれからも若い人たちを指導したりなんてこともあると思いますが、はい、またオリンピックの時なんかにはテレビ中継の解説楽しみにしてますんで。
はい、私ができるといいですけれども。
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
長野市にはオリンピックの時に作ったスケート場がいくつもありますけども、ぜひとも1レーンでも2レーンでもいいからカーリング場を作ってもらって、その楽しさや面白さを多くの皆さんに経験していただきたいですね。ある程度年齢を重ねてもそれなりにできるスポーツですから、当然ウィンタースポーツには理解のある長野市長はその辺分かってくださるといいんですけどもね。今週は今カーリング解説者をやっていらっしゃる市川美穂さんの電話インタビューも含めて、新作映画としてカーリングの神様をご紹介しました。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。 来週22日金曜日公開の中野市出身の作曲家中山新平の生涯を描いた新平歌こそすべては、これまで何度かご紹介しましたけども、またまたその公開を記念して舞台挨拶付きの上映会が行われます。今回のゲストは出演している染谷俊之さんに真由子さん、上田市出身の土屋貴子さん、そして高山誠二郎監督と新田博邦プロデューサーをお迎えして武田徹さんの司会で舞台挨拶を行います。来週23日土曜日午後1時20分から映画を上映して、終了後に舞台挨拶のステージがあります。この特別上映会のチケットはただいまグラシネのホームページ、インターネットと窓口で販売しています。残りの席のことなど詳しくは劇場にお問い合わせくださいね。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。では今週もリスナーの皆さんからメールやファックスでいただいたメッセージをご紹介していきますね。っていつもやってるコーナーがないぞと思った方たくさんいらっしゃると思うんですけども、市川美代さんとの電話インタビューも流しましたんでね、今週のタイムスリップムービーヒッツはお休みです。ご了承くださいませませ。そこで最初にご紹介するメッセージは今週もファックスでいただきました。長野市のパッシーさんです。私は AM のラジオで早朝にやっている上柳さんの番組を聞いているんですが、元日本放送局アナの上柳正彦くん、私と同期だったと思うんですけどもね、ですからくん付けで言っちゃいましたけども、でその上柳さんが番組で映画カーリングの神様を見てすごく感動したとお話しされていましたよ。子役で活躍していた本田美優さんたちがカーリングを一生懸命に練習していたっていうことがスローモーションの映像からよく伝わってきたとおっしゃっていました。でパッシーさんは長野県を舞台にした2つの映画、新平とカーリングの神様、大ヒットを願っています。中野市出身の作曲家中山新平の生涯を描いた新平歌こそすべては公開がまだちょっと先ですけどもね、来週23日土曜日にはまたまた武田徹さんの司会で、監督やプロデューサー、そして出演俳優も舞台挨拶で長野グランドシネマズにやってきてくれますんで、その特別上映会にも足を運んでください。よろしくお願いします。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji です。また FM 善光寺のホームページからも直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、どうぞ送ってみてください。そしてファックスの宛先の番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方は、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。さっき蔵出しのコーナーでご紹介したように、今週は2曲の聴き比べです。ただいま公開中の映画愛み互いの主題歌、ヒロイン役の黒木華さん実質歌手デビューの曲です。夜明けのマイウェイ。さっき聞いていただいたパルの夜明けのマイウェイとは随分アレンジが変わってるでしょ。もうすでにネットでは配信されています。映画愛み互いの主題歌、黒木華さんの夜明けのマイウェイでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は17巡目のおです。これまでおは太田裕美、岡田奈々、大貫妙子、尾崎豊、オフコースに小倉圭、大橋純子、岡崎由紀、尾崎亜美に荻野目洋子、岡村孝子のソロにおにゃんこクラブ全体、アニソンの大杉久美子、そして大江千里、大場久美子とやってきまして、 前回16巡目は今年の7月に大滝詠一夏編として3曲かけまして、ここまで全部3曲ずつやってるんですけどもね。今回からはおで始まる名前の歌手やグループの3組3曲に入りますが、グループはありません。ではまずその1曲目は、大塚白道さんといえばこれっていうダスティン・ホフマンになれなかったようです。博士の博に長野市権堂の道と書いて広高と読ませるんですね。1944年昭和19年の3月、大分県の別府市生まれですが、1981年昭和56年の5月に37歳という若さで亡くなっています。大塚白道さんは今の東京音大の声楽科を中退して、地元に戻ってからは観光地の別府や博多のライブハウスなどで歌っていたところを、渡辺プロダクションにスカウトされて上京しています。この時28歳。そして1972年昭和47年に大塚武っていう名前でデビューするものの、ヒットには恵まれず、その後全国のクラブや音楽喫茶などでライブを続けたことで、愛を歌う吟遊詩人と称されるようになりました。ヒゲとサングラスがトレードマークの彼には、そうした地道な活動が実ってコアなファンも増えましてね。1976年昭和51年32歳の時に大塚白道という芸名にして再デビューします。これからかけるダスティン・ホフマンになれなかったよは、売れなかった時代にたまたま本屋で手にした詩人で後に作詞も手掛ける藤幸之助さんの詩集に載っていた詩に大塚さんが曲をつけたものですが、当然レコードにするにあたっては藤幸之助さんの承諾も得ています。当時アメリカンニューシネマの代表的な作品として名前が売れた映画卒業の主人公のベンジャミンを演じたダスティン・ホフマンですけども、その後ミア・ファーローと共演したジョンとメリーという映画のタイトルも歌詞に入っています。ただ発売した直後にはオリコンのチャートベスト100にも入らないほどだったんですが、1976年の秋、 NHK の夜のドラマ銀河テレビ小説の幻の葡萄園で挿入歌に使われて、じわじわと売れ始めました。ではインデックス今週おの1曲目は、大塚白道さんのダスティン・ホフマンになれなかったよ。作詞が藤幸之助さんだったってことは知ってたんですけどもね、そんないきさつがあったとは今回調べてみて初めて知りました。インデックス今週の1曲目は、大塚白道さんのダスティン・ホフマンになれなかったよでした。では続いて今週の2曲目は、先週ちょっとヒントに出しましたポップコーン出身のシャウトシンガーの女性といえば大友優子さんです。1959年昭和34年の6月、宮城県の今の名取市で生まれています。1978年昭和53年、東北学院大学の1年生の時にヤマハのポピュラーソングコンテストポップコンに応募して東北地区のグランプリに輝いて、続く妻恋の本選でも優秀賞を獲得、そして世界歌謡祭では最優秀歌唱賞を受けたこの曲でデビューします。今週のインデックスおの2曲目は、大友優子さんのデビューヒット、傷ついた心と書く昇進。レコードは5万3000枚ほど売れたんですが、今改めて聞いても重い重い。その後1982年昭和57年にあのボヘミアンをリリースした直後に結婚のために引退するんですが、その曲を譲り受けたのが葛城ゆきさんで、レコードは41万枚の大ヒットになりました。これは今回調べてみるまで知らなかったです。インデックス今週おの2曲目は、大友優子さんの昇進でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はおで始まる名前の歌手の3曲です。ではその3曲目ですが、1980年代の初め、ジャニーズ事務所のタノキントリオの爆発的な人気に対抗できる男の子のアイドルはなかなか出てきません。そんな中、だいぶ危なっかしい経歴の暴走族出身で原宿の歩行者天国で踊っていたタケノコ族の中から注目を集めてスカウトされたのが沖田博之さんでした。1963年昭和48年の1月、神奈川県の川崎市生まれで当時18歳。スタートはやっぱり人気ドラマ3年 B 組金八先生の第2シリーズで不良の生徒の役でデビューしています。レコードを出したのは翌年1981年昭和56年で、この年の新人賞のジャニーズのライバルは近藤真彦マッチでしたから、 レコード大賞や歌謡大賞では常に2番目という浮き目にあって、楽屋で涙を流したこともあったとか。そのデビュー曲は、作詞秋陽子、作曲は堤恭平というコンビです。沖田博之さん、いい気持ち。レコードはオリコンの記録によれば18万枚売れています。今週のインデックス、オの最後の曲は、沖田博之さんのいい気持ちでした。その後は俳優としても脇役を中心に活躍しまして、特に覚えているのは1987年、昭和62年の私をスキーに連れてってですね、布施宏さんがリーダーだった仲良しグループの写真好きとして、まあ、とりあえずって言いながらカメラのシャッターを押していた役が印象に残ってますね。そしてしばらく経った1999年、36歳の時に自ら命を絶ったことは、当時いろいろな憶測を呼びました。ではインデックス、来週は順調に蚊に行きます。そういえばさっき大友優子さんのところで名前を出した葛城ゆきさんの3曲なんていかがでしょうか。実は葛城ゆきさんもフォークギターを持ってポップコーンでデビューしているんですよね。ボヘミアンとはだいぶ違うイメージのデビュー曲も書けますよ。昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3、来週は葛城ゆきさんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。あ、今週は最後になっちゃいましたね。長野市の猫道探検隊さんのメッセージです。先週末、神さんのお供でさだまさしさんのコンサートに行ってきました。結婚して30年以上、実は私としても一番見に行っているアーティストなんです。会場を見回して随分年齢層高いなぁなんて思いましたが、他の人から見れば私の顔を見て同じことを思っているんでしょうね。そのさださんも72歳だそうで、選曲もなかなかマニアックで、私は3曲ぐらいしかわかりませんでした。さださんの場合、歌を歌っている時間より喋っている時間の方が長いっていうことなんですが、一体全部で何曲歌ったんでしょうか。何分の3だったんでしょうかね。それでも相変わらずおしゃべりは上手だし、バンドの演奏が素晴らしく、パワフルでロックンロール、楽しいひとときでした。ちょっと待ってくださいよ。さだまさしさんでロックンロールですか？しかもパワフル？一体今回のライブツアーはどんな構成でどんな曲やってるんでしょうかね。それにしてもさださん、達郎さん、マリアさんなどなど、音楽をやっている人たちって年取らないですよね。いつまでも元気で頑張ってもらいたいです。そうですね、今これ読んでて思い浮かんだのは、泉谷茂さんなんか得してますよね。昔からおじさんっぽいから。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。